backspace.fm。
こんにちは。backspace.fm 第47回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。何か買ったという話をしなくちゃいけないらしいので、僕が買ったのはですね、サーフェスとか新しいパソコンとかではなくて、楽器です。コルグの MS20 ミニというモノフォニックのシンセサイザー。もともとは1978年に出て、僕もその時期に買ったんですけれども、それをこう30数年経って、そのリメイクして小さくしたやつをまた買ったという。
何気に松尾さんが買い物王になっている最近。
というわけで、松尾です。
ね、僕実は今週ぎっくり腰になって死んでて。
あ、そうだったんだ。
そうなの。それで今もわざわざクパチーノまで針に行ってきました。
針なんてあるんだ。
そう。クパチーノまで運転する方が腰に悪いって感じなんですけど。
本当だ。
ちょっとね、今週本当死んでたんですね。っていうドリキンです。
あ、今週、まあ買い物といえばもう決まりですよね。Xbox One 発売日がいたしました。
おぉ、
出た。はい。もう、僕、子供の頃は夢なんですよ。ゲームはもう発売日に絶対買うっていう。はい。今日はゲストが Google ってことで、せっかくなんで珍しき、Google ビデオ T シャツを着てきました。ものすごい、
ポッドキャスト、
すごい。
ポッドキャスト伝わんないから。
そう、見えない。伝わんないですけど、Google ビデオってサービス、YouTube 買う前ですからね。すごいレアなんです。
そんなのあったっけ？
正確には。
有料購読してた。
正確には、あれですね、有料サービスで、なんかビデオ検索系の、サービスだったはずです。今では YouTube になります。
今回は Google から川島正史さんをゲストにお迎えしてお届けします。川島さんは現在マウンテンビューの Google 本社でイングレスの開発を担当されていますが、日本で初めての Google のホリデーロゴを書いた人としても有名です。そんな川島さんに最近気になることやイングレスについて伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。 Google Niantic Labで、ビジュアルと、UX のデザインを担当している川島正史と申します。今日はよろしくお願いします。最近買ったものというと、昨日モトローラが出してる Android Wear で丸いやつで、元360っていうのがあるんですけれども、あれが昨日アメリカでは11時に発売になるっていうんで、11時にウェブサイトにアクセスしに行ったら、11時っていうのはセントラルタイムで9時にもう発売が開始されていてですね、こっちでは。行った時にはもう売り切れていたっていう話がありましたね。
あ、人気なんだ。
人気なんだ、すごい。
は
い、
でもまあ、とりあえずバックオーダーは入れたんで、もうすぐ手に入る予定ですけれども。
結構、あれ、もらえないんですかとか言
って。社内では試したりはしてるんですけれども、自分のものではないので、まあ自分のものをちょっと買っとこうかなっていう感じで。はい。
僕はあれ、Google I.O. 版がいつ来るのかを待っているんで。
そうでしたね、そういえば。
そうそうそう。
今週のニュース。ニュースオブザウィーク。
マテリアルデザインで覗くアンドロイドの美しい未来ということで、まあせっかく今回 Google から川島さん来られてることもあって、マテリアルデザインというか、この番組自体は僕 Google I.O. は今年幸いにも参加できたので、結構その基調講演で感動したのもあって、マテリアルデザインに関して、お前、熱いよっていうぐらい結構。
すごかったですね。
そう、僕もデザイナーではないんですけど、どちらかっていうと、UI 系のデベロッパーなので、どうしてもこのフレームレートとかアニメーションとかそういう見た目にはすごい興味があって、なんかうざいぐらい語ってしまったんですけど、まあいよいよ本格的に。この結局 L のレモンメレンゲパイは
一応まだハテナですよね。
ハテナですね。キットカットも最後でどんでん返しがあったので、
そうですね。
まだ油断できない、
ね、まだわからないですね。
まだロリポップかもしれない。
かもしれないですね。
でもどうですか、アンドロイド L のデザイン的には、まあ、社内での話題とかなんかあるんですか？
そうですね。もちろん、マテリアルデザインは社内でもフィーチャーしてみんなで盛り上げていこうというか、それに合わせて作っていこうっていうのはあるんですけど、そもそも、このマテリアルデザインが発表に至るまで、結構社内でも、これはね、長く日の目を見なかった。長く日の目を見なかったっていうのはちょっと言い過ぎなんですけれども、すごくデザインチームは気を伺ってやっていたという感じですね。何かこう強い力があって、これでやろうみたいな感じでやってるっていうよりは、こう社内でこれを温めてるデザイナーとチームがいて、で、それが、ちょっとしたことで社内でもこう動きがあって、こう IO に向けてガーッと持ってったっていう感じで、こっちで見てると、やっとあれが形になってこうやって出たと思ったらすごい注目されたという感じで、なかなか面白い。Google のこのデザインの珍しいタイプの成り立ちでできていて、すごく期待してますね。社内でもユニークなプロジェクトの一つです、これは。
トップダウンとかじゃないんだ、これ。
これは全然トップダウンじゃなかったのが、最終的に IO のちょっと前ぐらいですかね。デザインをこういう風にしようっていう風に決まってからがガガッとこう来たみたいな感じで。だからすごくチームとしてはこう粘って粘って、いつか 来ると頑張っていたのが来たみたいな感じですね。よく粘ったなという感じです。
デザイン的には、まあ、好みもあって、まあ僕結構アニメーションは好きかなと思ってるのと、Z 方向の UI に意味を持たせるっていうところも、非常に説得力があって、まあいいかなと思ってるんですけど、一部ではデザイナートップのマティアスさんがいつもガラシャツのセンスが悪いっていう。
ひどい
たまにディスられてますよね。たまにじゃなくて結構ディスられてますよね。
このプロジェクト自体が本当にゲリラ的にやってきた中で、こう、一生懸命積んできたらできたという感じなんで、まあそういうふうにガラシャツはそういうふうに見えるかもしれないですけど、うん、根性でこう、地道にやってきたという感じですね。だからまあガラシャツに騙されないで、こう。
まあちょっと楽しみです。でも本当に UI をガラッと変えるってすごい勇気がいるっていうか、まあでも iOS も7でかなりそういう意味では方向転換をしてドラスティックに UI を変えることがあまり恐れられない風潮になってきたのは面白いかなと思いますけどね。あとはもう本当サードパーティーの人たちがどの程度頑張ってついてこれるかっていう。
まあそもそもその UI とかを変えるときっていうのは必ず反動というか反対っていうのはあるんですよね。どんなものにしてもまあ大体あるんですよね。
そうですね。
だからまあ、まあ、いろんな意味でも何が起こるか楽しみというふうに僕は思ってますけれども。
じゃあもうそろそろ出そうっていう感じだから楽しみです、
ね。楽しみですね。
はい。
結局まだ L を使えるマシンを持っていなくて。
そうですよ。そんなサーフェス迷ってる暇あったらネクサスファイブ買えばよかったのに。
いやでもサーフェスもいいですよね、最新のやつね。
その話にするとまた僕、そこで1時間ぐらいスタックしますけどね。まあじゃあちょっと楽しみですっていう感じで。はい、早速今週の本題に行きましょうか。
行きましょう。
今週のスペシャル、Feature of the Week。
はい。ということで、まあ、川島さん先ほども自己紹介にありましたように、今、イングレスについて、まあ、開発に携わっているということなんですけど、はい、まあ、それ以外にも結構いろいろなんか話すと面白そうなネタがあるんですが、まあ、やっぱり最初はイングレストークをしたいかなと思っています。
ありがとうございます。
イングレスの話題も何回かこのポッドキャストでもしてて、うん、で最初話題になった時は僕ら誰もやってなかったから。
いやいや、カイさんはやってたね。
僕はやってたんです。
あ、そうかそうか。
はい。
で、まあやってきてとかやって、まあ一通りみんな触ってきているんですが、うん、多分全くまだ知らない人もいるかもしれないんで、簡単に説明してもらってもいいですか？
イングレスを作ってるのがナイアンティックラボっていう、Google の社内ベンチャーですね。2年ほど前に Google Earth を作ったジョン・ハンケンを立ち上げたあのチームです。で、2012年にベータテストを開始して、2013年12月に正式版を Android でリリースして、でついこの間の2014年7月に iOS 版をリリースしたという感じですね。うん、iOS ユーザーが日本はすごく多い国で、まあ、世界でもほぼ多分唯一ぐらい 50% 以上マーケットシェアがある国なんですね。で、やっぱりそのインパクトが日本ではやっぱりすごく大きくって、日本での iOS のユーザー数は、これすごく急激なんですけれども。
そうなんだ。あ、それは日本がやっぱりズバ抜けてるんですね。
そうですね。あとはやっぱりいろんな人がこう話題にしてくれたおかげでですね、ブロガーの方だったりとか、まあ石谷さんとかもいろいろ記事にしていただいてたりとか、まあいろんな方の力があって、こうバーッとこう一気に話題が広がったので、それでこうプレイしてくれる人がこう爆発的に増えたという感じがしますね。はい。
こうゲームなんですよね、それで。
そうです。
一応ゲームという手を成していて、
はい、
でまあ先ほど言われたみたいにその Google マップとか Google Earth を作られたジョン・ハンケさんが作られてるってことで、まあ地図ベースなんだけど、リアルな地図の上に仮想的な、
そうですね、はい、
マップがオーバーラップされていて、チーム二手に分かれて陣取り合戦をするみたいな感じですか、ね、
そう
です。ざっくり言うと。
はい。ざっくり言うとそういう感じのゲームです。
そうですよね。はい、僕は結構ハマったんですけど、なんかサンフランシスコ敷居が高いなと思って、うん、まあ敷居が高いのと、ファイアフォンに浮気してたりとかしたら、ファイアフォンで、ファイアフォン版を出してくださいっていきなり話が飛びますけど。そうそう。
あ、ファイアフォンだとプレイできないんですか？
プレイできないんですよ。
ああ、そうなんですね。
ファイアフォンの
全然知りませんでした。
アマゾンアップストアからリリースしないといけない。
そう、アマゾンアップストアにアップしてさえくれればいいんですけど。
アマゾンアップストアにリリースすればいいんですね。わかりました。
そうそうそう。
それ、ユーザー何人増えるなって話ですよね。
いやいやいや。
全然売れてないのに。
いや、まあ、そう。売れてないって言ったってほら、何万人とかはいるんだから。うん、しかもほら、飢えてるから、アプリに。
わかりました。わかりました、うん。はい。
結構いいと思いますよ。カメラもいいカメラついてるし、
ね。わかりました。はい。
これでリリースされたらバックスペース FM 効果すごいです。
先に行ったもん勝ちみたいなずるいですよ、それ。
何でも最近そのパターンでこう、自分たちの ありました。
そうですね。だからまあ、始まり的には、ジョン・ハンケイが、Google の創業者のサーゲイ・ブリンとか、ラリー・ペイジとかと、Google Earth に関しての会議をしていた時に、サーゲイ・ブリンの方が、Google Earth で、ちょうど 3D のあの、マテリアルをどんどん、Google Earth 上に立てていた時に、これはゴジラみたいになって、これを全部ぶち壊したいみたいなことをですね、ジョン・ハンケイに言って、で、Google Earth でゲームできないのみたいな話をちょっとしてて、で、その時はジョークだったんですけれども、で、それが、その後、ジョン・ハンケイが、自分の子供がですね、ずっとソファーでゲームをしてるのを見てですね、なんとか彼らを外へ出せないかっていうふうに考えた時に、そういう、こう、いろんな点が繋がって、このイングレスっていうゲームに繋がっていったっていう感じですね。始まり的には。
今ちょっと川島さんからいただいたイングレスの資料を見ながらお話しさせていただいてるんですけど、はい、あの資料の中にまずイングレスを作り出す上で指針にした4つの原則っていうスライドがあって、1つ目が The World is the Game で世界が舞台。
このリアルなその全世界とか全地球上をこのゲームボードで変換するっていうのを、まあ、世界をゲーム版にしたっていう風なものにしようと。で、Google Earthとかを作り出す上で使った、使われた技術とかを全部投入しようっていう感じですね。で、それだけじゃなくって、Google が今考えているその Google Glass だったりとか、Android Wear だったりとか、あの、そういう、こう、新しいデバイスの、まあ、Oculus Riftとかもすごく、あの、うちでは、あの、いろいろやってるんですけれども、そういう、こう、いろんなものを使って、そういうのを全部投入した上で、なんかできないかっていう風な感じで、開発自体は始まったし、今も進めてますね。
二つ目の指針が、move to play、動いて遊ぶ。
結構これも、あの、よくジョン・ハンケイが言ってるんですけど、彼もすごくゲームが好きなんですよ。で、彼はもう大学時代の研究がゲームで、すごくゲームを子供の頃からしてきたし、自分もすごくそれでゲーム大好きなんだけれども、でも一方で、その、自分の子供がこう美しいすごい天気の日にもこうソファの上から離れないとか。で、調べてみたらまあ平均で1日3時間ぐらいはもう画面に釘付けになってる。で、80% の子供はその推奨される運動できてないとか。あの、そういうまあ調査があったりして。で、あとは普通に大人でも喫煙で死亡するより多くの人っていう5700万人以上の人が運動不足が原因の病で命を落としていると。そういうのを調べるうちに、どうやったらその人々を外に出して、そういうのって結構、まともにそういう人にこう、外に出ろって言っても出ないじゃないですか。普通に。あの、そういうのって本当に難しいことだと思うんですけど、それをこう、どうやったらリアルな世界でできるか。で、そこにこう、人を出していくっていうことは、そういう動機づけになるものを作るのはいいことだっていうふうに、まあ、考えたっていうことですね。
これは本当にね、僕もそのちょっと冒頭で言ってたなんかぎっくり腰になったっていう話が関連してるというか、今日も医者に行ってきて言われたのは座りすぎですって言われて。で、もう本当に座りすぎていて、座骨の股のところの筋肉がもう伸びきっちゃって、縮まなくなっちゃってるみたいなことを言われて、まあそれでこう弱って骨と神経がこう擦れちゃうみたいな感じになってるんだって言われて、本当にこれを実感しているなっていう、
ね、
運動不足を。僕が川島さんに昔こう一回 Google のオフィスを案内してもらった時ってもうすでに2年前ぐらいでしたっけ？
そうですね。結構昔の話ですね。
で、あの時でもう Google 結構みんなスタンドアップして、あと、ウォーキングマシーンの上で仕事するみたいなのをやってたじゃないですか。
そうですね。
うちのオフィスようやく2年遅れぐらいでスタンドアップ流行ってて。なんか最近ものすごいみんながこうどんどんスタンドアップ化するみたいなことをやってるんだけど、まあ医者の人にも言われたのは、立っても立ちっぱなしも良くないよと。結局なんか立ちっぱなしたら筋肉が今度縮まった状態で固まっちゃうから、立ち続けててもいけなくて、まあそれ言うんだったら30分立って仕事して30分座って仕事して繰り返しなさいみたいなことを言われ
た。そう、うん。だから結構その疲れないように気づかれもしないように、あの座ったり立ったりができるっていう風にした方がいいんですよね。高い椅子を使って座れるようにしたりとか、あるいはあの電動のものにしてこう、うん、机自体が上がるよ下がるようにしたりとかっていうものをうちは社内で使ってますね。
ああ、そうそう、はい、その話はなんか別のところからも来ました、うん。なんかいい会社だと電動でスタンドアップと普通のデスクに切り替えれるっていう。
そう、そうですね。
それいい
と。そういう意味ではその歩くっていうことはやっぱり一番まあ効率がいいというかバランスがいいから本当に。外に出るきっかけを作るっていう意味では、まあ、ハマる人にはものすごいいいなと思
う。そうですね。ネット上のつぶやきとか見てても、家の近くのすごい急勾配の坂があるんだけど、その上にあるポータルをハックするためだけに、この俺がこの坂を登ったよみたいな。そういう、そういうのとかね、なかなか坂登れって言っても動かないですよね、人はね。そこをすごくこう、どういうふうにできるかなっていうのを。 考える、いいことなんだろうなっていうふうに思ってますけど、ね、はい。
三つ目が、アーバンエクスプロレーション、新しい視点から見ること。
世界中を全部舞台にしてるって言っても、どこにでも行ってほしいっていうわけではなくって、物語が隠された面白い場所っていう、願わくば自分たちが何度も何度も通りかかってるんだけど、全く気づくことがなかった街や地域の素晴らしいんだけど、誰にもなかなか気づかれない小さなものであったり、隠された場所であったり、秘密みたいなものを発見してほしいっていうふうに考えてるっていうことですね。そのゲームを通して少しでもそういうローカルな地域とか知ること、コミュニティに対してほんの少しだけもっと気づき、そう関わることを促せたらなというふうに、まあ、ジョン・ハンケ自身も考えてるということですね。で、これはすごく自分でも、まあ、プレイしてる人はみんな何かしらこの新しい発見があるっていうことがやっぱりすごく大事で、これもなんか日本で呟いてくれた人で、スイングレス始めてからなんだか千葉が好きになってきたとか、
お
そういうような影響っていうのはすごくあるんですよね。知るだけで、ああっていうふうに、こんなものがあったのかっていう。そういう新しい視点、自分の周りをもっとよく知るっていうことが、なんかこう、繋がっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。今結構日本とかも地方から人がどんどんどんどん都会に移ってるとか、いろんなことが言われてますけど、そういうのの解決方法でこう、自分の地元を知ってほしいからこう、いろいろやるんだけれども、なかなかイベントをやっても人が来てくれなかったりとか、難しいところがあると思うんですけど、でもなんか自分の生活の身近なところで、こういうちょっとしたきっかけっていうんですかね、もっと知っていくことで、うまくいってくれたらいいなっていうふうに思いますね。まあ、田舎は確かにポータル少ないんですけど、まあそこをこう、どんどんどんどん申請して、次のプレイヤーとかに繋いでいくような、全然違った楽しみ方とかもできると思うので、ぜひやってほしいですね。
じゃあ申請しろと。うん、そうすれば、これがアーバンエクスプロレーションじゃなくて、ローカルエクスプロレーションに変わるかもしれないという。
そうですね。だからそうですね、うん。はい。
でも僕そのローカルエクスプロレーションっていうのはすごい、むしろ一番そこに感動したかもしれない。あるあるですけど、なんかその地元の人ほど地元を知らないみたいなのあるじゃないですか。だから僕なんか、ある意味こう、後から来た人は、サンフランシスコの観光についてえらい詳しくて、サンフランシスコの地元の人はあまり詳しくない。逆もしかりで、横須賀なんかも観光地なんですけど、僕あんまり横須賀詳しくなかったりして、がっかりされたりするみたいなのあるんですけど、本当にこのイングレスをすると、もうサンフランシスコの中だけでも、詳しいのレベルが違うんですよね。自分の本当半径1キロ以内の中にもこんなにネタがあったんだっていうぐらい、なんか細かいネタを発見できるので、地方がまだそこまで行ってないのかもしれないですけど、その可能性をなんか見出せる懐の広さすごいなと思います。
結構その、僕、上半径と面接した時に、というか話を最初にした時に言われたのが、彼自身が、まあもう Google Earth で一回世界を変えてるわけじゃないですか。そういう人の考える発想っていうのがどういうことなのかっていうのがすごくこう、興味があっていろいろ聞いてみたんですけど、結局世界を変えるってすごく簡単にみんな言うんですけど、でもその世界を変えるってこうなんていうのかな、正面からぶつかるような変え方だとやっぱり難しいんですよね。例えば、まあ日本で言うなら子供が生まれないから子供手当を出しましょうとか、そういうすごく直接的な対処法っていうので、こう世界を変えよう、そういうアプローチの考え方でこう世界を変えようとしてる人っていうのはすごくいっぱいいると思うんですけど、すごく難しいと思うんですよね。難度が高い。で、上半径とかがすごく僕に言ってきたのが、単に人が外に出ればいいんだと。人がもっと外に出て、自分の身の回りのことを知れば、それでいいんだと。で、それで世界が変わるからと。で、そこで外に出ることで人ともっと出会うと。で、そこでそうやってつながりができると。で、それで回り出すというような話をして、で、僕はそれを、ああ、なるほどなと、なんていうかこう、風が吹けば桶屋が儲かるじゃないですけれども、桶屋が儲からないから桶屋にお金を投資するとか、そういうやり方ではなくてですね、風を吹かそうというか、それがどういうふうにつながるのかは、あれなんだけれども、ね、引きこもりの人に外に出ろって言ってこう、蹴飛ばすんじゃなくてですね、そうじゃなくて、なんか全然違うやり方で、外に出たいと思う気持ちを起こさせることっていうのができるんじゃないかとか、こう、とにかくその人を外に出すことに力を注いでみようよっていう、そういうところがすごくこう、ああ、なるほどなと。そういうアプローチってあるんだなっていう感じで。それが結構イングレスには前編にみなぎってる感じですね。はい。
押してダメなら引いてみろ感
じ。そうですね。なんかね、北風を吹かすんじゃなくて太陽で脱がすというかですね。そういう感じのことですね。
最後がソーシャル。現実世界の友情を作る。
これもやっぱり、上半径自身も、その始めた時に、こういうことが起こるということを正しく理解してなかったっていうふうに彼も語っていて、その正しく理解してなかったっていうのは、起こったことがあまりにも予想を超えて、素晴らしい方向に予想を超えていたということですね。で、そういうことに関してやっぱり、今も学んでいるという感じですね。現実の世界でつながりができる。ポータルをハックしてる時に人と会ったりとか、そういう形でこう、リアルな ところでのつながりがどんどんできていくっていうのがどういうことを生むのかっていうことに対して、どんどんどんどん今も現在進行形で学んでるという感じですね。
でもこの4つの目標っていうのはもちろん作る前に考えたん
ですよね。そうです。で、ただこのソーシャル、その現実世界の友情を作るっていうのを、その指針の一つだったけれども、それがここまでのことになるとは思わなかったっていうようなね。
ああ、
はい、
なるほどね。予想
を超えて。予想を上回ることだったということですね。
うんうんうん。
でもこの指針に対しては、綺麗なぐらい達成してる感が。
まあそうですね。多分それは、まあ、ジョン・ハンケ自身のその外に出すっていうところが全部基盤になってるので、そこ、チームもすごく小さいんですけど、ナインティクラブは、スタートアップなんで、ただ、共有できてる感じですね。そこをできるだけ外さないように。で、例えば、課金とかすればいいじゃんっていう人も結構いるんですけれども、どうやってビジネスするのっていう感じで。例えば、歩いて XM を吸収するんじゃなくて、パワーキューブをお金で買えるようにすればいいじゃないかとか、あるんですけれども、でもそれをやったら人がこう外に出ていかなくなるよねと。そのゲームバランスが崩れるっていうことももちろんあるとは思うんですけど、それ以上に目指してる部分っていうのがやっぱりこう、大事なところで。で、そこをすごく大事にしてるんで、もし何か考えるとしても、多分そこは外さないっていう感じの。この4つの指針を外さないでやるって。だから、まあ、今見ても、そこが崩れてないように見えるっていうことなんだと思うんですよね。
うん、
僕自身は、ナインティクラボに加わったのは、このイングレスっていうものが作られてからの話なので、この部分での最初の成り立ちでどういうふうなことがあったかっていうのは、話を聞きながらでやってる感じですけれども、ただ、現在も、この4つの指針っていうのはすごく生きてますね。
ちなみに今何人ぐらいで開発されてるの？
これ人数は言っちゃいけないんじゃないかな。まあ一つ言えるのは多分想像してるよりも多分少ない人数でやってるっていう感じですね。はい。とにかく人を入れるのがすごく困難なチームで、結構紹介で入れてるんですよね。自分の中でもこの人はっていうような、お前今まで会った中で 1% かみたいな、そういうことを聞かれたりするので、トップ 1% なのかみたいな、一応目安としてそういうような感じのことをやったりしていて、なかなかね、人が、まあでもそれはそれでいいことなんですけどね。はい。やっぱり僕も Google 結構長くやってきてすごい思うのが、やっぱりチームって、すごくその中にいる人を厳選してやっていくってすごく大事で、ナインティクラブは今のところそれがすごくいい形でできてるなと思います。はい。
やっぱりそのスタートアップの一番いいところっていうか、なんか美味しいところを維持するのって本当難しいですよね。
そうですね。
それは本当に痛感する。
やっぱりその最初の何人か、最初の3人とかがすごく重要だとか言うじゃないですか、スタートアップ。うん、まさにそういうことなんだろうなっていうふうに思います。
ですよね、
はい。
普通で考えたらもうこんだけ盛り上がっちゃったら、普通の会社だったらもうスタートアップではいられないじゃないですか。なんかもう何千倍って下手したら増えてって人が、
ね、うん。まあ少なくとも、例えばそのポータル申請を処理するチームとかはどんどん増やさなきゃなっていうふうに思ってますけど、
ね、オペレーションはね、確かにそうですよね、はいはい、サポートとか。
最近ちょっと苦情があるところの、ポータルなかなか通らないって。
ああ、そうなんです。
数ヶ月待ちらし
い、ね。しょうがないですよね。
結構ね、いろいろ見るところが大変なんですよね。はい、いっぱいあって。
ノイズも多いでしょうしね。はい、うん、ね、僕なんか最初ルールわかんないから、うんうん、自分の席を写真で撮ってドリキンズオフィスとかいうのに申請してみたんですけど、そういうもんじゃないってことに後でわかって、う
んうん。それは歴史になればいいんですよ。
そうですね。あのドリキンのってなればいいんですよ。
それ難しいね。
二つってすごい斬新ですよね。
あ、
よくあるこう MMO とかだと、まあ4つぐらいなんか種族があって、それぞれ得意武器が違うとか、うん、なんかそういうのあるじゃないですか。ただ色が違うだけ。でもどっちかに入れっていうのは、すげえ。でもその代わり、すごい、結果的にすごい所属意識があって、みんなもう、俺がブルーだ、俺がグリーンだ言ってるじゃないですか。この強制的に2つに分けちゃうって結構面白いな。
しかも最初にね、あんまりよく説明もせずに選べって言って、しかも最終選択だみたいに突きつけますからね。結構、そういうところの素っ気なさが投げやりな感じですよね。
これあんまり設定してないんですか？
設定してないっていうよりも、いろいろ考えてはいるんですけど、結局その、Google のプロダクトって結構そういう投げやりなの多いじゃないですか。なんかこう、自分でこうやり方調べてくださいみたいな。そういう感じの雰囲気でゲームの初期自体ができていたので、なんとかなっちゃうんじゃねえかみたいな先入観が多分あると思うんですよね。いろいろそこは改善しようと思ってはいて、初期のものよりは若干良くなってます。ただまあ、フロー自体はまあ、最初に選ぶことになっちゃってもしょうがない。ここは結構議論があって、チームの中でも。もっとこうした方がいい、ああした方がいい。いろいろあるんですけど、今のところはこういう形になっているという感じですね。 例えばもっと最初にビデオを見せた方がいいんじゃないかとか、チュートリアルやった方がいいんじゃないかとか、うん、いろんな意見はありますけど、今のところは、こういうもうさっさといける感じっていう感じでやってますね。はい。
これ二つの陣営の比率的にはどんな感じなんですか？
お、面白い質問。
比率ですか？ああ、これはですね。
秘密。
いや、基本的には世界で見てもほぼ同じぐらいなんですよ。ちょっとエンライテンドのが少ないかなぐらいじゃないかなと思いますね。結局、これすごく面白くって、なんとなくどっちかに偏りそうじゃないですか、ガーッと、はい。それがそうじゃなくって、拮抗していくんですよね。これは本当にやってて見てても非常に面白いですね。一時的にどちらかに傾くことはあっても、そこからまたこう盛り返していくというかですね。そういう風な動きがあります。
だからある日突然青だったところがグリーンに変わったりみたいな。
そうですね。自分の周りに敵が多い方がレベルが上がりやすいとかそういう風な感じなので、そういう風な情報がネット上でこういう風に紹介されていると、それを見て、あ、じゃあ敵が多いからっていう感じでこうやったりとかっていうこともあるのかなとは思うんですけど。結構いろいろその思想的なエンライテンドは新しいエネルギーに対してそれを受け入れて変化しようとか、レジスタンスはそれに抵抗して自分たちを守っていこうとか、そういう思想じゃなくて単になんとなく青が好きとか、なんとなく緑が好きとか、なんとなくっていう感じでこうやる人も結構いるし、周りの人がそれだからそれでやるっていう人もいるし、いろんな決め方があるせいでそういう風になってるのかなっていうのもありますね。
普通に考えるとさっきカイさんも言いかけてましたけど、普通の MMO ってサーバーが複数あったりするじゃないですか。やっぱサーバーの問題負荷とかもあって、実はいろいろこう分断された世界にいて、
マップが違うとかね。
はい、違うと同じマップでもまあなんか会えないよみたいなのあるんですけど、これ世界を二分した以上にさらにサーバーも一個でやってる。
そうですね。そうですね。
これもすごい。
うん、これはやっぱり Google じゃなきゃできない感じなんですね。
そうですね。こういろんな意味でいろんなリソースを使ってます。はい。
ですよね。はい、
これはとんでもないですよね。これは
とんでもないと思う。本当にそれがスケールしてるのがもうちょっと信じられない。
あ、そういうことなのか。
普通あれですね。多分ドラクエとかだと同じ世界に見えて実はサーバー1とかサーバー20があって入るサーバーが違うと同じ世界なのに全然住んでる人が違うのがもうイングレスは全く必ず会える。全員が同じ世界にいる。そうそうそう、
はい。
いや、だってすでにもうこの規模でサーバー1個でやりきってるサービスっていうかゲームとかってないんじゃないですか？
一つこれも裏話ではあるんですけれども、イングレスではセルで、セルっていうのは地域なんですけれども、地球上をマス目に区切って、そのあるエリアの中での得点を競い合うみたいなこともゲームの中でできているんですけれども、そのエリアで一つ最近ですね、初めて非常に致命的に遅延が発生したっていうか、致命的にこうサーバーに負荷がかかったっていうところが出て、そこがどこかっていうので探してみたら東京だったっていうのがありましたね。
さすが東京。
さすが東京っていう風にして、うん、チームのメンバーも、東京だよみたいな。
一番トラフィックが多いのは、東京なんですか？
その時点では今までに起きなかった数値を記録したということですね、はい。
平均でするとやっぱりサンフランシスコとか高かったりするんですか？
もちろん今まではサンフランシスコとかがもちろん多かったんですけれども、うん、サンフランシスコあるいはロサンゼルスとか、海外でも例えばドイツなんかもすごく多いですし、ヨーロッパの国は首都なんかになるとすごく多いんですけれども、日本はそういう意味ではそこまで上位ではなかったんですけれども、うん、iOS 以降急激に伸びましたね。
そうなんだ。iOS すごいな。
タトゥーなんかも、すごく独特というか、これもよく会議とかで僕も話す。僕もその Google のロゴとか書いてきましたけど、あれもすごく多くの人に見てもらえて、多くのフィードバックがあるんですが、Google のロゴをこう入れ墨に入れてる人ってのはいないです。しか見たことないですし、僕自身もそのドラクエとかね、すごく好きですけど、じゃあ入れ墨入れてるかってそんなことないじゃないですか。そういう意味では、この世界中に結構すごくたくさん入れてる人がいて、なんでかっていう話をみんなしてくれるんですけど、やっぱりその、うん、ゲーム云々っていうんではないんですよね。そこでできた人のつながりみたいな、仲間と過ごした思い出だったりとか、その仲間とのつながりみたいなものをこう世界的に感じてるっていうのもあってやってるっていう人が結構いて、ああこういうのは今までにないなって、上半期自身もこう今まで自分が人生の中で作ってきたプロダクトの中でもここまでの思い入れみたいなのを感じるプロダクトっていうのはないっていうふうに言ってますね。まあそういう意味ではすごく不思議な。で、実際プロポーズとかする人も結構出てきて、イングレスで出会って結婚しましたみたいな人ももう出てきてますね。多分これから日本でも出てくるんじゃないかなっていう。うんうん、出てきたらぜひ出てほしいですけれども。
まあ、日本だとタトゥーするっていうのはちょっとカルチャーにはないかもしれない。
そうですね。
そうですね。はい、でもなんかまあ他の得意分野がいろいろあるから大丈夫じゃないですか、日本だったら。イングレス弁当とかやりそうじゃないですか。
ああ。実際、イングレスクッキングっていうのをやってる方がいて、はい、
あるんだ。
これハッシュタグで、イングレスクッキングで、Google プラスとかだと、それを始めた人が日本にいて、お弁当とか、をグリフにしてみたりとか、いろんな工夫をされていて、世界中にファンがいますよ。
は
い、でも、レジスタンスは難しそうですね、色的に。
なるほど。
いや、でも今時ご飯の色なんで何でもつけられますよ。大丈夫ですよ。
青色なの方で。
ただし食欲がなくなるんで、ますます痩せるっていう、そういう効果があります、
なるほど。
っていうか、いつになったら、イングレスタンは出てくるんですかね。
ああ。
キャラは出そうですよね。ただ、もうなんか、タンのブームじゃなくなった感はありますけど。
あ、タンはもうダメなんだ。
タンじゃない気がしません。
タンじゃないの。
もっと本当に擬人化するのが最近増えてるじゃないですか。マイクロソフトもそうだし。なんとかタンでつける単純なのを超えちゃった気がします。普通になんか、名前で出てきそう。
いや、本当そういうのもね、すごく作ってほしいなって思いますよ。そういうの作ってくれるのってすごくこっちもフィーチャーしたいと思ってるので、ぜひぜひアイディアがある人はどんどんやってもらいたいなって思いますね。実際、なんとかタンっていうか、日本で自分の身の回りのプレイヤーを動物に当てはめてキャラクターにして、それでグッズを作ったっていう人がいて、それはすごくいい感じなんですよね。で、それ見て思ったのが、イングレスっていうのは、ストーリーのキャラクターはもちろんいるんですけれども、その主人公みたいなのっていうのはいないんですよね。で、それはもうユーザー自身で、プレイヤー自身がやっぱり個性があって、そのプレイしてると見えるんですよね、その個性みたいなのが。この人こういう人なのかなとか、で、会ってみて、ああ、こういう人なんだっていう風になったりとかっていうのを、実際にキャラクター化して、そのコミュニティの塊みたいな感じで、イングレス東京っていう感じで、ですかね、群像みたいにしたりとかっていうのを見て、あ、キャラクターがやっぱり主人公っていうのがそのイングレスの場合は自分自身なんだなというかプレイヤー自身なんだなっていうのがやっぱりすごく教えられた気がしましたけどね、そういうのを見て。あとはまあ痩せるっていうことですよね。
そうそう、
は
い、この
イングレスダイエット
全然フィットネスアプリとしてはデザインしなかったんですけれども、実際にやっているうちにそのこの右側のシアトルのおばあさんとかはもうすごいアクティブで1日3キロ以上歩いていて、それが糖尿病をコントロールするのに役立ったのよって。で、それをこうイベントで言ってたら、もう入れ墨だらけの若者みたいなプレイヤーが、うわおばあちゃんすごいねみたいな感じで、ハグし合ったりとかっていうようなことが起こったりとかして、で、そこにこうあるのはやっぱり歩けって言っても、なかなか歩けないけど、そこでなんかちょっと歩いてしまう、その150メートル先にポータルがあったら歩いてしまう。そういうのをやり続けてるうちに、少しずつこう自分の体もどんどん良くなっていくっていうような効果が現れてるのはすごい面白いなっていうのと、あとはおじいちゃんおばあちゃんと仲良くしようよっていうのはすごく大事なことだと思うんですけど、じゃあどうしたらいいのってあるじゃないですか。若者にそういうふうに言うのは簡単だけど。だけど、なんかちょっとそのゲームっていうのが間に入るだけで、あれっていう、そんなのだけでもこうやって繋がれるんだっていう、そういう世代とか違う人との間にある壁みたいなのを簡単に壊してくれるっていう効果もゲーム全般にありますよね。それはイングレスに限らず、やっぱりその将棋だったりとか何でもそうだと思うんですけど。
まあそうです
ね。だそういう効果もうまく発揮できているなというか、リアルに人を繋げるっていうところとうまくこう混ざり合って、いい効果が生まれてるのかなっていうふうに思いますよね。
松尾さんもかなり歩かれたんじゃなかったでしたっけ？
そう、最初のね、二日間だけやって、その時はかなり歩いたんですよ。10キロぐらい歩いたのかな、
10キロすごいですね。
ただ持ち物がフルになって、その後どうしたらいいか分からなくなって、そのまま
放置
してしまった。
それ
は分かる。
それ分かる。それ分かる。
でもね、うちの近くっていろんなポータルがあって、結構古い名所旧跡みたいなところがあって、で、そこをやっぱり遠回りして会社に行こうとしたりとかするんですよね。遠回りしてでもなんか行くモチベーションにはなるかなと思って、そこがすごく僕はいいなと思いました。
その一つ前の駅で降りるとかはすごく起こるし、すごくいいことだなと思います。いつもと違ったところで降りるっていうことでこう得られる何かっていうのがあるんだなっていうふうには思いますけど。
エクストリームな挑戦をするプレイヤーもいますみたいな話もあって、ベルリンの周辺105キロ、200以上のポータルをハックして歩くみたいなことをやったり、高い山に登ったりみたいな。なんかそういうのもあるんですけど、別になんかいいことだけ話してるのがあれなんですけど、まあ逆に少しネガティブなところを探してみると、まあ無理に探す必要もないんですけど、こういうエクストリームなこととかやって、こう危険だったりとかいうことは なかったりするのかなとか、ちょっと
心配したい。いや、ありますよね。だから、その、例えば、富士山に登るときは、ちゃんとした装備で登りましょうとか。ただ、まあ、そういうことをこっちから、本当はアクティブに日本とかの文化だと言った方がいいのかもしれないですけど、今のところはね、そういうことまでは、アクティブには言ってないですけれども、もう任せ、その本人の、まあ、ターム&コンディションっていうか、利用規約にもそういうのは書いてあるので、理解してやってくださいっていうふうなスタンスでやってますけれども、ここの場を借りて言わせてもらうならば、気をつけてくださいっていうことですよね。ちゃんと。はい。
これもなんか、流行ったもんはしょうがないですよね。セルフィーとかも入れすぎたあまり、最近事件起きてるじゃないですか、うん、ビルの屋上でなんか撮って、とんでもないところに立って撮ろうとしてみたいな。やっぱ、流行ったものは過度な人が出てきちゃうっていうのは、きっとそれはイングレスだけの問題じゃないんだろうなっていうところはあるんで。まあ
そうですね。富士山とかもね、本当に9月10日の閉山前に登っていれば、うん、ポータルをずっと長期間、このオーナーでいると、それで、ね、実績がつくので、その時にやれば、閉山後誰も入れないんじゃないかっていう風に話題になったりしたんですけれども、一方でその、閉山後ももちろん登れる人は、ちゃんと許可を取って登る人はいるので、うん、まあそこまで無理しなくてもっていうことだったりとか、閉山後登るんだったらそれなりにちゃんとやっぱりその経験を積んだ方じゃないと登れないとかね。だからそういうのはやっぱり、
そのエクストリームする以前に、僕がネガティブなところのフィーリングを感じたのは、外歩くようになるんだけど、すっごい携帯見ながら歩くじゃないですか。
歩きスマホってやつ、ね。
そう、歩き、はい、まさに歩きスマホ促進なところだけが、僕それ以外はね、そんなに、特にないんですけど。
だから一応イヤホンをこうやってこう、いわゆるそのマトリックスのエージェントと一緒ですけれども、この片耳にイヤホンつけてやるような、うん、その音でナビゲートするっていうような機能をつけた上で、できるだけそれを推奨するように移動画面でも言うようにしてるんですよね。まあ実際にそのイヤホンつけてやるとすごく臨場感があるので、まあそういう楽しみ方をしてほしいなというふうに思いますけどね。
さっさと Google グラスのイングレス特化したバージョンを作って。
パーフェクトですね、それは。
実際その Google グラスとか Android Wear の開発も進んでるんですけど、Google グラスでまあ自分でアプリを作ってる方とかもいるんで、もし Google グラス持ってる方とかはですね、そういうの試してみるのもいいかもしれないですね。
あ、もうすでにあるんだ。
API とかが出てるんですか？
API とかが出てるんではなくて、ドイツとかで Google グラス上でアンビレスをやるのを開発した人がいますね、実際。
はい、リバースエンジニアリングしたみたいな感じ
っぽいかもしれないです、はい。
うん、インテルマップだけ見るっていうのはできる意味あるんですかね？
インテルマップを Google グラスで見えるってことですか？そうですね。まあ、Google グラスでどういう風なものになるかっていうのを今ここで話すことはちょっとできないんですけれども、ただまあ、いろんな面白いアイデアが考えられますよね、本当に。いろいろやってますので。ただ、Google グラスは持ってる人がすごく少ないので
。そうですね。
いや、だからそう、値段をね、もう300ドルぐらいでイングレスしかできないみたいな。
そういう感じですね。
いや、だってイングレスのために沖縄に行く人がいるんだから。
売れますでね、それ多分作ったら。まあ、
イングレスモデルとかね、Google グラスチームとかね、やりたいなと思いますけどね。うん、イングレスモデルの Google グラスとか、
う
ん。
それはもうガチじゃないですか。
ガチ勢が。
ガチ勢が買いますね。
買う。
僕の場合、そのネガティブってわけではないんですけど、やって2、3日やってやめちゃったんですけど、なんか理由が2つあって、1個はもうこれ絶対時間吸われるわと思って。ちょうど僕その時にゲームやってたんですよ。携帯ゲームをずっと電車の中でやってて、あ、これハマったらこっちのゲームクリアできんなと思って、こう、それで一個引いちゃったっていうのが一つと、あともう一個が、そんなこともないんでしょうけど、どうしてもこう競争があって、こう自分が作ったポータルが壊されて、うわーとかなるじゃないですか。あれが僕はちょっと疲れてしまって、自分のペースでゲームをすごいしたいんですよ。なので、あ、なんか多分ずっと気になっちゃうんで、こう夢中になるとすごい夢中になっちゃうんで、もうずっと自分のポータルが気にしだすと、うわ、これますます時間吸われるわっていうので、ちょっと撤退したっていうのが正しいですね。つまんないとかじゃなくて、これはのめり込んだら他のこと本当できなくなっちゃう。特に僕は結構隙間時間いろんなことやってるんで、ゲームやるし、なんかブログ移動中に各種でやってるんで、多分それをかなりの時間使ってしまいそうな怖さを感じて、撤退しました。
イングレス自体は本当に作り手自身もですね、うん、これがゲームなのかどうか。まあ、上半期自身も至るところでイングレスはゲームじゃないっていう風に言ってますし、ゲームって勝ち負けがすごくはっきりしてると思うんですけれども、それもすごく短期で。もちろんそういう要素もあるんですけれども、もちろんイングレスはゲームとして出してはいるんですけれども、どっちかっていうとそのライフスタイル、自分のなんかこう、例えばちょっとした時に立ち上げるでもいいかもしれないし、生活習慣的なものになるのかもしれないし、そういう形でこのアプリケーションとして考えてる人っていうのが結構やっぱり多いなっていうふうに思いますね。だからちょっと離れたとしても、またどっかのタイミングでやってもらったりとかして、ゲームとしてっていうよりはなんかちょっと違うものが見えるもの、 ていう、その新しいものが発見できるものっていう風な感じで関わってくれても全然いいだろうし、あとはやっぱりイングレスがすごくここまでこう盛り上がってるというか、そのエネルギーになってるものっていうのはやっぱりコミュニティができた時のその力というか、そういうのがすごく大きくて、やっぱり人のつながりみたいなのがこのできてくると、また違う次元になってきますよね。だからそういう意味では、まあ人も増えてきてるので、もしよかったらぜひまた再開してもらったら、またちょっと違うものができてくるかもしれないなと思います。
なんかそんなにやり込んでないなりになんか言うのもあれなんですけど、結構いいなと思ったのは、まあゲームじゃないんだけど MMO 要素をすごい備えた楽しみであって、その中で普通こう MMO っていわゆるゲームの MMO って、なんだかんだこうパーティー組んだりとか友達作んなきゃいけなくて、俺ゲーム一人で遊びたいんだけど、なんでパーティー組んで人にこんにちはとか言わなきゃいけないのみたいなのが疲れるっていうのがちょっとあったんですけど、これ先に自分で始められるじゃないですか。とりあえず始めてポチポチやってて、そしたらなんか自分のエリアになんか、あ、いつも見るアカウントの人がいるみたいな。あ、あの人、イングレスやってるか持っていて仲良くなっていくみたいに、なんか先にコミュニケーションが来るんじゃなくて、ゲーム楽しんだ後にコミュニケーションが来るっていうのは、最初におっしゃってた、ゲームやってる人を外に連れ出すって意味でも、すごくなんかいい作りだなと思いました。
今は多分東京とかだと、やってると、あの人っていうのがもう、東京の中心地とかだったら結構もう、すぐ会っちゃうんじゃないですかね。多分ね。いうふうに思います。そういうのも楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思いますけど、全然違う、今まで会ったことのない人との出会いだったりとか、あったことのないクラスターの人との出会いだったりとか、そういうものっていうのもできたりするので、まあ、そういうのも楽しんでもらえたらいいのかというふうに思いますけど。
でもその、カエさんの言われてる、時間吸い取られちゃう系はもう基本的に MMORPG の宿命っていうか、なんかオンラインゲームはまあ基本その宿命を背負っていて。
そうですね。宿命ですね。コミュニケーションが発生するオンラインゲームは宿命だと思うんですけど。
ただまあ、イングレスの場合言えるのは、例えばソーシャルゲームとかで遊んで、あ、来ました、で、アンインストールしましたって言って、その、それまで注ぎ込んだ時間の分何が残ってたかっていうと、アンインストールした瞬間に全部消えちゃいましたみたいなこともあると思うんですけれども、イングレスの場合は、少なくとも例えば相当やり込んだ後にアンインストールしたらですね、多分健康な体が残ってるというかですね。あとはまあ、そこで知り合った人だったりとか、その地元で見つけたものだったりとか、まあそういう何か自分に残ってるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあそれぐらいやってもらえたらもう幸いですね。
そういう意味では僕もなんか過去にいくつかこういうチャットサービス的なものとか MMO 的なものを作ってきたことが実はあるんですけど、その時にまあよくみんなで言ってたのはやっぱりもうこの手のオンラインサービスをする人たちってもうジプシーみたいなもんで、なんか一つのサービスがまあ盛り上がるとそこにバーって人が来て、次のサービスが来るとバーってそっちに移ってみたいな。オンラインゲームはもう本当にオンラインゲームジプシー人口以上にはスケールしないみたいなことをよく言っていて、いかにそのジプシーを自分たちのところに長く引き寄せられるかみたいなところがツボだったんだけど、まあイングレスの場合は同じような課題を抱えつつも、やっぱり多分あの余剰でできるという隙間が多いっていうのもあるし、その一人で最初から始められるとか、いろいろその既存の MMO の課題を破ってるところも大きいと思うんですよね。
あとは今までゲームやったことのない人がイングレスをやってるっていうのがデータからも見えてますね、やっぱり。
そうですよね。ユーザー数が全然やっぱり、なんかそれこそファイナルファンタジーオンラインとか多分桁は違わないかもしれないけど、何倍とか多分違うんだと思うんですよね。
今までは本当にソーシャルゲームとかやったことないんですっていう人がやってくれてるっていうのは面白いなと、その世代的にもそういうのと全然距離を置いてた人とかもやってくれてるっていうのが不思議な現象だなっていうふうに思いますけども。
ちょっと質問が来てますね。
じゃあぜひ質問コーナーに行きましょうか。
イングレスガチ勢の方から質問が。
そう、イングレスにはストーリーがないとか、キャラクターがいないとか、日本で誤解されているけど、動画とかコミックスの翻訳にそんなにリソースが割けてないの？という。
なるほど。
動画やっぱり日本語化してほしいなと思うと、やっぱりコミックも日本で読めるようなものがあると、もっと広がりあるかなという。
はい。これ二つ回答があってですね。一つは、今回その iOS 版のローンチの後、日本の存在感っていうのが際立って大きくなってきていてですね。iOS に限ればまあアメリカを超えてしまっているし、Android のユーザーも引っ張られて随分伸びてきているので、結局ですね、これから動画とかには多分日本語字幕をもうちゃんとできれば公開時、公開から数日ぐらいで付けられるようになると思います。まあ、そういうふうな方向で、まあ少なくともキーになるような動画に関してはやっていけるんじゃないかなと。で、今まではどうやってたかっていうと、本当にですね、僕がやったりとかですね、僕が奥さんに頼んでやってもらったりとかですね。 それから、Google の中のイングレスのプレイヤーの仲間にやってもらったりとかですね。そういう非常にスタートアップらしいやり方でやっていたので、ご迷惑を。ご迷惑をって言って変ですけれども、その日本がまだまだユーザー数のランキング的には、まだまだ字幕をつけるほどの人数がいなかった時から、一応未来を見越していろいろ頑張ってはきたんですけれども、やっぱり全部は無理なんですよね。本職というか、そっちをやりながら、夜家に帰ってきてからシコシコやるみたいな。でもまあ、これからはすごくいい感じになっていくと思うので、ぜひ期待していただけたらと思います。うん、コミックのローカライズも、今は英語版とドイツ語と日本語版しかないんですよね。本当は中国語版とか、そういうのもフランス語版とか出すべきだと思うんですけども、頑張って日本語版、これも出してるので、どんどんそういう感じでやっていけたらいいなと。これから増えていくと思うので、よろしくお願いします。
なんか、イングレスの漫画好きに書いたりしてもいいんですか？
真面目な話になっちゃいますけど、IP を使ってビジネスをするっていう風な場合には、特に大きな出版社とかそういう場合には、まあ、それを勝手にやることは許されないというか、ちゃんと連絡を取った上でやってほしいんですけど、今のところは個人が自分で漫画を書いたりとか、小説を書いたりとか、それでしていることは、僕らとしてはすごく嬉しいことなので、ぜひぜひという感じでやってますね。先日も、沖縄でイングレスのポータルの形をした前菜ですかね。
すごい。
で、それを出してくれたお店があって、これも、まあ、本当だったらお店で出してるわけじゃないですか。なので、まあ、実際売ってるわけですよね。300円とか、そういう感じで。まあ、家族経営でやってるような、お店で、すごくイングレスが好きでやってくれてるっていうことで、これくらいだったらいいんじゃねえのみたいな、むしろ嬉しいよねっていう風な感じでチームでもなったりとかしたりとか。全然それはいいよねっていう風な感じになったりするんですよね。だからその辺が今ちょっと、まあ曖昧だからちょっとこう、あれなんですけれど、まあまだまだこれからなので。
その辺は同人向けのライセンス規定とかあるといいかもしれないです。
そうですね。一応規定は作ってあります。インターネット上でこう見れる形になってるんですけれども、まあもうちょっとその辺のラインが、これはどうなの、これはどうなのっていうのを、まあもうちょっとはっきりするようにこれからやっていきたいなというふうに思いますけども、はい。でも本当、基本的には、まあ、すごく嬉しいです。僕は、個人的にはですね。はい。
この放送を聞いて、まあ、個人で書く分には OK だっていうのが広まって、で、こう、まあ、絵師さんとかがどんどんイラスト上げて、漫画家が参戦してっていうアマちゃん的なムードになるといいですよね。
そうですね。すごくそういうふうに思います。嬉しいです。
僕の方にもいくつか質問が来てるんですけど、一つ目は、イングレスをやり始める適切な年齢はどれくらいですか？
ああ、なるほど。
かっこ出かけたり人と会ったりするのでっていう質問なんですけど、まあ、さっきの話だと、あまり年齢は関係ないのかもしれない。
子供にさせるのが心配っていうことなんですかね、その質問の意図は。
ああ、出かけたり人と会ったりするのでって書いてるからそうかもしれないですけどね。
基本的には、一応 Google のアカウント自体が13歳以上っていう風になってるので、それでやっています。ただ、もちろん親と一緒に楽しむとか、そういう形の楽しみ方は全然僕らとしてはいいんじゃないですかっていう感じで、やってるという感じですね。あとは、これから人口が増えてくると思う中でこそいろいろそういうのは出てくるとは思うんですけれども、基本的にはうちのチーム自体がというか上半径自身もそうなんですけれども、冒険好きなんですよね。どんどん歩いて冒険してほしい。さっきのエクストリームな挑戦みたいなのもどんどん冒険してほしいっていうふうに思っているし、何歳から冒険をするのに適した年齢っていうのが一体どれぐらいかっていうのはもう本当にその人によるんだろうなというふうな感じがするので、僕らの方からこういうのはまあ一応規約がある以上のことは多分言わないかなというふうに思いますけれども。むしろやってほしいなと思うのはおじいさんおばあさん。すごくやってほしいなっていうふうに思いますね。引きこもらずに外に出る神社仏閣いっぱい登録されてますので、こう、本当にやってほしいなっていうふうに思いますけどね。
ファイヤーフォン版さえ出してくれ
た。まだいい。まだいい。
しつこい。
はい。
別の質問で、ポータル付近で敵陣営の人らしい人と出会うことが多いのですが、何かいい挨拶の方法はありませんかっていう。
面白い。
いい質問だと思う。
面白い。そのアイディアいいですね。
これは敵陣営ともすごく仲良くなると思うんですよね。会えると。それはもう本当に人によるんで何とも言えないです。トラブルになるっていうような話も聞いたりはするんですけれども、ぜひGoogle Plus コミュニティとかあるので、そういうところで繋がっていろいろ聞いてもらえたら、いろんな情報が手に入るんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひそういうコミュニティに入って、みんなでそういうのをいろいろ先輩に聞いてみるとか、そういう形でやってもらえたら、その地域地域によってもいろいろあると思うので。
は
い。
これでも挨拶あったらいいですよね。話しかけてほしくない人はその挨拶しなきゃいいんだし、あ、俺ちょっとやってるんだぜってアピールできるなんか挨拶があると、で、向こうもやってきたら、ハンドサインみたいなのができたら、うん、これある一定数の年齢かつなんか特定の地域しかないらしいんですけど、ストリートファイター2がすごい流行ってた頃に、僕の地域で、ショーパンチをやたら連打してくるやつがいたら引き分けしようっていうサインっていうのがあってですね。それがローカルルールですごい流行ってたんですよ。で、要はスト2って3ラウンドなんだけど、1回引き分けると4ゲームできるんで、なんか、すごい上級者は、からショーパンチを、シュシュシュシュってやってきて、相手もシュシュシュってやってきたら、お互い1ドット単位で綺麗に体力を揃えるっていうローカルルールがあって、
それが流通してたんですけど、
なんかそんな感じでスマホでなんかちょっとこういう挨拶みたいなのがあると、これやってるよって、やってるってことアピールしてるから、話しかけていいよみたいな、
そういうのがお互いにある。なるほど。
ちょっとなんか、ストーカーみたいなことがなくなっていいかなっていう気がします。
きっとそういうローカルルールってあるコミュニティもあると思いますよ。
あるんでしょうね、どっかには。
結局今 Google プラスのそのローカル地域のコミュニティって把握できてるだけでも5000以上あって、例えばパリだったりとか、ベルリン、東京、京都。で、今日本でもすごく増えてるので、ぜひそういうところに入って、そのローカルルール、まあ、なければ作るとか、そういうのも面白いんじゃないかなっていうふうに思いますけど。
そうそう。あとはね、それこそ本当、言葉に関係ない何かこう、イングレス語でもいいですけど、そういう共通の挨拶があったら、そしたらもう初めての世界共通、こんにちはみたいなの
が。そうですよね。オリンピックまでだってイングレスが入ってたらもうすごいじゃないですか。
確かに。
東京来た人と、外国人とイングレス経由で挨拶。すごいことですよ。
そうですね。はい。
そうそう。あとはね、質問じゃないんですけど、今この放送を聞きながら、ソウル遠征してる人がいる。
すげえ
ソウル遠征。
ソウル遠征もすごいんですけど、ソウル遠征しながらこれ聞いてることがもう二重
ですね。そうそうそう。すごいですね。
韓国もすごく熱烈なプレイヤーが多くって、韓国は実は地図が見えないんですよ。これちょっと言葉で言ってもよく想像できないと思うんですけど、韓国は北朝鮮との関係上、政府が地図のデータに関して非常にアクセスを慎重になっていてですね、イングレスもその Google マップのデータが見えない形なんですね。だから道がない感じなんですよ。暗闇の中にポータルが浮かんでるみたいな、そういう感じの中でソウルのプレイヤーっていうのはプレイをしているんですね。それなのにやっぱりすごく熱烈なプレイヤーがいっぱいいて、ぜひソウルならではの味わいを味わってきてもらえたらなっていうふうに思いますけれども。
それ結構斬新そうですね。
日本でもなんかありますよね。その暗闇の中で人と会うみたいな、はい、イベントみたいな。なんとかインザダークだったかな、うん。あんな雰囲気のイングレス場みたいなのが多分ソウルでは繰り広げられてるんじゃないかなっていうふうに。
ウィザードリー感が。
イングレスインザダーク。
イングレスインザダークみたいな感じだったんですよね。
すごい。
逆にそれを味わいにソウルへ行ってみるっていうのも面白いかもしれないですけど。
確かに。は
い、そう、韓国といえば、なんか巨大三角形の青い CF
ありましたね。
ああ、で、沈んだっていう。
そう、沈んだという。
はい。ああいうのも、その現象としてやっぱりすごく、この国をまたいだいろんなことが見えるっていうのもすごく面白くって、ヨーロッパとかでは、あそこの国を沈めたみたいなことがよくありますし、あとはその国を越えて繋がるっていう意味では、例えば石巻で公式イベントをやった時に、韓国からは二人も来てくれてですね、この石巻まで来るのって日本人でも結構重い腰を上げてっていう人もいっぱいいると思うんですけれども、韓国からですね、来てくれたりとかしてくれた人が結構いたりして、すごく嬉しかったですね。そういう国際的な協力みたいなのが、ゲーム一つでできるっていうのも、すごく面白い現象ですね。今は世界を股にかけた大玉転がしみたいなこともゲーム内イベントでやっていて、その時には台湾で発生したそのオブジェクトをアメリカのサンフランシスコに運ぶために、日本のエージェントが台湾や東南アジア、それからロシアのエージェントと連絡を取り合いながら、あっちから受け取ったものをリンクをつないでロシアへ送るみたいなことをやったりとかですね。そういうようなことが起きたりするんですよね。国の違いを超えて、うん、そういうのも真面目にやろうとすると難しい問題。国と仲良くしようよ、この国と仲良くしようよっていうのが、すごく難しい時にも、イングレス一つでそういうことができるっていうのは面白い現象だな、というふうに思ってます。はい。
じゃあ国境の対立というよりは、共同作業を促進するようなプラットフォームっていう。
そうですね。どうしても自分のいるところっていうのを意識するゲームなんですよね。 だけれども、そうでその国境みたいなものっていうよりは、お前は青なのか、緑なのかっていうところで繋がれるっていうところがですね、面白いですね。
ちなみにその、先日実は、イェルプの方がゲストに来て、ポッドキャストしてた時に、イェルプはすごい面白いなと思ったのは、イェルプエリートみたいなのがいて、人がいて、とか、あとコミュニティマネージャーが地域にいて、みたいな、オフィシャルにかなりそのコミュニティを、まあ盛り上げて維持するみたいな仕組みを入れてるんですけど、まあ今逆に、ある意味イングレスそれがなくてもかなり自立して成立してる感じはあるんですけど、そこら辺はもうある程度ユーザーに任せる感じなんですか？
例えばイベントなんかがある時も積極的にその地域のリーダー、コミュニティのリーダーなんかと話をしながら相談しながら進める時も、すごく多いですし、やっぱりその各地域のコミュニティの力っていうのをやっぱすごく感じますよね。エージェント自身が自分たちで盛り上げていこうとする、そういうパワーというか、その思い入れというかですね、そういうエネルギーがイングレスをこう作ってるんだなっていうふうに思います。
なんかここまで大きくなってるのに、あんまりまだ大きな、まあ絶対にどっかでこうネガティブなニュースとかもされることは、まあ今後増えていくとは思うんですけど、そんなになんか大きな問題が起きてないっていうところに、なんかこのイングレスのシステムの何かがあるんですかね。まあ。
そうですね。これからどういうふうな問題が起きるのか、わからないですね。いろいろ予想できるものはあるんですけれども、ただ、ユーザー自身がやっぱりそのお互いにまず繋がってくれてるっていうのが、やっぱり大きいのかなっていうふうに思います。例えば、イングレスを始めて最初にいろいろアクションを起こすと、それが共通のチャットの中で見えるようになってるんですけれども、そうすると自分のコミュニティに入らないかっていうふうに誘ったりとか、まあ誘わなくてもその実際にポータルで遊んでるうちに出会ったりとかっていうことで、コミュニティに誘われたりとかっていう形でどんどん繋がりがこうできていく中で、こういろいろ問題に対処したりとか、そういうこともできるようになっていくっていうのが、一つすごく、そういうところも含めてイングレスの今ある姿を作ってるんですよね。だから問題が起きにくいっていうのも、もうまさにそういうところで、逆にその見えてない問題みたいなのもたくさんいっぱいあると思うんですけれども、そういうのを一生懸命こう解決してくれてる人もいるんだろうし、はい。そういうところ
リアルなロケーションベースっていうところもあるのかもしれないですけどね。
そうですね。はい。
あと、まだ質問が着々と来ちゃっていないんですけど、別の質問では、やりすぎで死なないようにする方法はありませんかって言ってますね。
死ぬなよまず、まず。
これは足腰が強くなるのが先なのか、それとも、
それにして、消耗する側が先か。
でも自分のね、体とよく相談して、特に暑い夏とかは本当に熱射病とか、気をつけてやって、まだ日本暑いんですかね。まだ残暑が厳しいかもしれないので、そういうところには気をつけてほしいなっていうのと、あとは今は公園とかでデング熱ですか？
ああ、そうですね、
はい。ああいうのも気をつけてほしいなっていうふうに、思います。あとはまあ、その質問自体やりすぎると本当に体力を消耗するってことだと思うんですけれども、結構よく聞くのが、イングレスやって痩せる人と、あとは、運動するからご飯が美味しくなって逆に太ったみたいな人も結構いて。
それはありそうだ。
多分やってるうちにどっちかになるのかなと。鍛えられて痩せていく人もいるし、まあ食べる方に行く人もいるだろうし。まあだから、それやってるうちに自分のスタイルに合わせてなんかこう、なっていくんで、多分死ぬことはないんじゃないかなというふうに思いますけどね。死ぬとしたらやっぱり、死ぬとしたらっていうのは変ですけれども、やっぱり、車とかには気をつけてほしいなって、東京とかだと特に道が狭いですし。気をつけてほしいなと思います。そういうね。はい。
僕、最近ずっとプールで、週3、下手したら4ぐらい泳いでるんですよ。で、それはもちろん腰痛とかを治したい、健康になるためで、しかも最近すげえ体調いいなと思っていたら突然腰痛になったんですけど、それも、まあ今日先生と話していて理由は、運動することはもちろんすごいいいことなんだけど、お前の運動の仕方は順番が間違えていると。まあ僕の場合まず朝一でプールに行くんですけど、とりあえずもうジムに行ったらまずプールに入って泳いで、30分泳いだ後にジャグジーに使って、その使った筋肉をほぐすってやり方をしてたんですよね。で、ほぐしてるからいいだろうって思ってたんだけど、それは完全に違うと。まず最初に筋肉をほぐさないと、柔らかい状態にしてから運動をしないと、硬い状態でやる筋肉っていうのはものすごいダメージを与えるんだよって言っていて、でその時に先生に言われたのは、プロの人は本当にみんなストレッチとか体を温めることにものすごい時間をかけてるんだけど、素人の人ほど本当にストレッチをないがしろにして何かをやると。あれ本当に危ないんだよっていう話をもう分かっただろうみたいなことを言われた時に、ああそうだったのかと思ってすごい反省したんですけど、多分、イングレスとかも、そのものすごい急に歩かなかった人が、急にすごい歩くようになったりとかした時に、 思ったよりも、こう、負担をかけちゃうことがあると思うから。
そういえば、その、まあ、イングレス始まってから、やっぱり、iPhone 版のプレイヤーが、こう、始めた時に、すごいいっぱいポータルがあったのって、やっぱりその、Android で、その、すごい初期のベータ版の時から、始めてた日本人のプレイヤーが、すごく、エージェントが頑張ってポータルを増やしてくれたっていうのは、すごくあるんですけれども、当時から、その、英語だけのもの、当時はもう本当に英語しかなかったのを、こう、一生懸命ですね、日本語で解説してくれたブログを作ってくれてる人とか、いっぱいいてですね、で、その中の本当に代表的なのを作ってくれている人がよく言ってたのが測定筋膜炎、イングレスのやってる人の持病っていうので、その足の裏の筋肉の膜がこう炎症を起こすみたいな、でそういうのの解説を書いてくれてる人もいるので、ぜひそういうのを、やっぱりそういうのをコミュニティに入ったりとかしながらとか、あるいはウェブサイトで検索したらすぐ出てくると思うので、そういうのを参考にしてほしいなとか、あとはよくリアル課金っていうふうに言われてますけど、いい靴って言ったら変ですけれども、ちゃんとウォーキングとかクッションの効いた靴で膝とか守ってもらったりとか、そういうことなんですかね、多分ね。実際イングレスをやって一つ、例えばつぶやきとかであったのが、今まで過去数年、1日1時間ぐらいしか朝ちょっとこうカーテンの隙間から太陽を浴びるしかなかったような感じの生活をしてたんだけれども、急に外に出るようになって日焼けしてしまって、数年ぶりの日焼けですみたいなことを言ってるような人たちもいて、すごくそういうのいいなと思うんで、ぜひその自分が変わったことを意識して、いろいろ自分の身の回りのものも変化させていくってことをやってくれたらいいのかなっていうふうに思いますけどね。
ちなみに先ほどその適正な年齢はどのくらいですかって質問をいただいた方は、フォローをいただきまして、年齢についての質問は大変わかりやすかったです。日本だとプライバシーに細かくこだわる方が多い印象だったので、若い友人に勧めていいのかを迷っていたそうです。ちなみにこの方は漫画家さんなのかな、イングレスの漫画フィクションを書こうと思っていたらしくて。
ちょうどいい話じゃないですか。
そう。で、なるべく若者を若い主人公にしたかったために質問していただいた。
なるほど。
質問くださって。ちなみに勝手に漫画を書いてよいのかも気になってたんですけど、先ほどの説明で、まあ、自主制作を歓迎してくださっているっていう話が聞けたこともとても嬉しかったです。
ああ、よかったよかった。コメント。
素晴らしいですね、我々。
とりあえずあれですかね、やっぱり Google でちゃんと使ってる名前とエージェントの名前を分けておくっていうのは、やっぱ最適やった方がいいんですかね。
そうですね。プライバシーっていうものに関しては、やっぱりゲームの性質上ですね、自分がやっていることっていうのが、やっぱりそのゲーム上のサーバーに行きますので、それはもう自分の位置っていうのを使ってるゲームですから、最初にやっぱり利用規約で、その位置情報を使ってゲームを成立させているし、それがやっぱり見えるっていうことに対して、意識をしてくださいっていうことは最初の画面で言ってるんですね。なんで、その意味がわかるっていうことがまず大事かなっていうふうに思ってます。で、その意味を分かった上で、例えばその別アカウントを使えば、ある程度自分のプライバシーのものと切り離すことができますし、そういうことに関してのこう、ノウハウみたいなのを、やっぱりウェブサイト上でいろいろ共有してくれている人もいますので、そういうのを参考にしてもらったりとか、一応我々の方でも何かそういうことに関してもう少し詳しくできることはないかとは思ってますけれども、あまり押し付けてもあれなので、そういう意味では、プライバシーに関しては何があるのかということは、利用規約とかでもちゃんと説明しているので、それを理解してやってほしいし、どれぐらい若い人にっていうのは、やっぱりその説明をして分かるぐらいのっていうことは大事なのかなっていうふうに思いますね。そうじゃなければ多分、まあ親が一緒に教育的に遊びたいということであれば、一緒に遊ぶようにして、その辺をちゃんと意識して指導してほしいなっていうふうに思います。
まあ若さよりリテラシーなんでしょうね。なんかちゃんとそういうことが危ないって言ったら危ないことが分かるっていう。そこは一番難しいんですけど、リテラシーで簡単に言っちゃうけど。
僕らこのブロガー仲間としては、まあ、石谷さんとかもそうですけど、小暮さんが何せ、すげえイングレスにハマっていて。
ありがたいですね。
最近は本まで出しているという。この本は特に公式ではないのかな？ないんですよね。
公式ではないです。はい。
はい。でもなんか日本初のイングレス解説書を出しているっていうことで。はい、まあ、ここら辺はやっぱり、まだね、さっきの翻訳がまだまだちょっとっていう意味ではいいフォローなのかなっていう気がしますけど、
ね。びっくりしましたね。本当に IT、コンピューター部門で、紙の本も含めて1位だっていうことで、で、総合でも14位か13位かぐらいまで、すごい驚きですね。本当に。で、実際本も読ませていただいたんですけれども、すごく情熱を持って書いていただいていて、ありがたいですね。だから、もちろんこの本を作る上で、やっぱり今までベータ期間からずっと支えてきてくれて、その情報をいっぱい整理してきてくれた、いろんなエージェント、 の力とか参考になった情報とかいろんなものが合わさってこういうような一位になるようなものができたっていうのは本当にすごい何か動きが起こってるんだなっていうのを実感しましたね。書いていただいた本当小暮さんとか堀さんとかにもう本当に感謝したいですし、今までそういう情報をいっぱいネット上で公開してきてくれた人たちにも本当に感謝したいですし、そういう意味でも本当にびっくりですね。キャーと嬉しい悲鳴を上げておりますけど、僕の方もキャーですよね、本当に。
ていうかもう本当にこの動きが早いですよね、イングレスに関しては。
そうですね。うん、こうパーッと来てパーッと去るみたいにならないように、いろいろ、ちゃんとやりたいですけどね。
まあそのためにはファイヤーフォンもやめましょう。
また、まだ
言ってますよ。かぶせます
よ。今日10回ぐらい言ったろ。
大丈夫です。ちゃんと言ってきます。はい。
ちょっとね、僕最後質問があるんですけど、
はい、
ナイアンティックラボで開発中というもう一つのゲーム、エンドゲームっていうのが、7月に発表されて、
エンドゲームですね。ティーザーは始まってますね。
僕そっちは気になるな。
これもですね、結局、イングレスっていうものを作った、その目的っていうのはやっぱり、どれだけ人を外に出して繋げられるかっていうふうなことなので、それを、イングレスは一つのすごいいい形で実現したと思うんですけれども、イングレスだけで実現できるっていうふうには考えていなくて、もっといろんな可能性っていうものがあるんじゃないかっていうことで、イングレスの API ですね、イングレスのその Google マップを使った、こういうようなポータルとかを使った、そういうものを使って、その一般の人でも、この上でこういうものを使ってどういうことができるかっていういろんなゲームであったりとかゲーム以外のものも考えられると思うんですけど、そういうことが作れるような API を公開したいと思っていてですね。で、それに向けての一つのステップとして複数のパートナーと一緒にいろいろ進めています。もちろん日本はやらないのかっていうこともあると思うんですけれども、いろいろなところと一緒にですね、まずは進めていて、でそれをパートナーと進めながら形にしていったその API を番に公開するのはまあ来年以降になると思うんですけれども、そういう形で進めていこうと思うので、エンドゲームはその最初の一つですね。小説も日本でも発売されますし、ジェームズ・フレイの有名作家の小説ですけれども、日本でも発売されますし、20世紀フォックスが映画も今作っています。これも世界公開されるので、で、ゲーム自体もですね、そういうのと連動したものになっていて、なかなかこれもですね、今鋭意開発中ですので、ぜひ楽しみにしていってもらえたらなというふうに思います。
これもロケーションベースですよね。
もちろんそうです。で、そういうような、イングレスと同じタイプのゲームですけれども、1対1の戦いみたいなのが入ってきますね。今、そういうのを開発していますので、楽しみにしていただきたいなと思います。
楽しみ。
はい。
10月7日に本の方が発売か。
で、もしですね、こういうようなことを利用して、こういうことをやりたいんだっていうのを、この聞いてる人にいるのかどうかわからないですけど、もしですね、ゲームを開発してる人とかですね、ぜひやりたいという人は、まあ、連絡とかもらえたら、検討できるかもしれないのでという感じで、はい、
楽しみ
楽しみ、
はい、本当最初にイングレスのネタをここで取り上げた時にもちょっと話題になったんですけど、この API を使うとあらゆるゲームの他のバリエーションもいっぱい作れるよねみたいな、
うん、
それこそそのグリーンと青を変えるだけでももうゲームは成立すると思うんですけど、それだけじゃないもう全然新しい使い方もいっぱいできて、だから可能性すごいよねっていう話をしてたんですけど、本当 API を公開するっていうのはなんかさらっと言われてるけど、それこそ世界を変えることになる気が、
そうですね、はい、
うん、
でもそうやって自分たちの力だけじゃなくて、それも全部すべてはまあジョハン家自身も思ってるその根本にあるところですよね。世界を変えるにはなんかすごく大それたことではなくて、で、まあ人が外にもっと出て、人と出会ってっていうことをすればいいんだと、自分の身の回りのことを知ればいいんだっていうような、そういうことにつながるんですよね、結局ね。なんか締めみたいになっちゃってますけど。
うん、いい締め、いい締めでした。
ありがとうございます。僕は締められないから。
そういうのを世界の人々がこう、もっとこう、作るところからアイデアを出し合ってやったら、すごいことが起こるんじゃないかなっていうふうに思います。
う
ん
う
ん、
まあ、俗に言うゲーム業界の人たちとかも入ってきて、とか、ポータルプルゲーム機とかでも動くようなものができたら、結構、ほんと世界が変わるような、まあ、すでに変わってるんですけどね、はい、さらに変わる。
今週の backspace.fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは、URL、backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグ、バックスペース FM にてお待ちしてます。また、バックスペース .fm のホームページから、公開収録の Google カレンダーを購読していただけると、常に最新の公開収録スケジュールをチェックすることができます。生放送では、アーカイブでは聞けない貴重なポロリ話が聞けることもあるので、お見逃しなく。
ということで、iTunes のレビューも引き続き、 大変参考になるのでよろしくお願いします。ということで今日は川島さん大変長い間もう毎回ゲストには申し訳ないんですけど興味深い話をたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワックスベースドット FM の17回大人気のイングレスを作っている Google ナイアンティクラを川島まさしさんに聞いちゃったよ。ベースベースドット FM